それでは賛美をしてまいりましょう。乾ける我は上より賜物を賛美します。ラララララララララララ。乾ける我は上より賜物。命の水を下に求む。長道かいに固く立てば、イエスよ願いに応えたばえ。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる、栄えの波、我を包み、我が喜び限りだし。アメン。それでは一言お祈りいたします。知る天のお父様、あなたが今日も私たちにこの御言葉のパンをくださることを感謝いたします。人は肉のパンだけではなくて、あなたの言葉によって生きるとあります通りに、今日も霊の糧を与えてくださり、私たちを聖霊で満たし、そしてこの地に天の御国をもたらすことができるように用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。はい、今日の聖書の箇所は、使徒の働きの13章、13節から25節の箇所です。それではお読みいたします。パウロの一行はパポスから船出してパンフリアのペルガに渡った。ここでヨハネは一行から離れてエルサレムに帰った。しかし彼らはペルガから進んでピシリアのアンテオキに行き、安息日に街道に入って席に着いた。律法と預言者の朗読があった後、街道の管理者たちが彼らのところに入って人をやってこう言わせた。兄弟たち、あなた方のうちどなたか、この人たちのために奨励の言葉があったらどうぞお話しください。そこでパウロが立ち上がり、手を振りながら言った。イスラエルの人たち、並びに神を恐れかしこむ方々、よく聞いてください。この民、イスラエルの神は私たちの父祖たちを選び、民がエジプトの地に滞在していた間に、これを兄弟にし、身腕を高く上げて、彼らをその地から導き出してくださいました。そして約40年間、荒野で彼らを耐え忍ばれました。それからカナンの地で7つの民を滅ぼし、その地を相続財産として分配されました。これが約450年間のことです。その後、預言者サムエルの時代までは、裁き人たちをお使わしになりました。それから彼らが王を欲しがったので、神はベンヤミン族の人、キスの子サウロを40年間お与えになりました。それから彼を退けてダビデを立てて王とされましたが、このダビデについて証ししてこう言われました。私はエッサイの子ダビデを見出した。彼は私の心にかなったもので、私の心を余すところなく実行する。神はこのダビデの子孫から約束に従ってイスラエルに救い主イエスをお送りになりました。この方がおいでになる前に、ヨハネがイスラエルのすべてのために、前もって悔い改めのバプテスマを述べ伝えていました。ヨハネはその一生を終えようとする頃、こう言いました。あなた方は私を誰と思うのですか？私はその方ではありません。ご覧なさい、その方は私の後からおいでになります。私はその方の靴紐を解く値打ちもありません。アメン。それでは今日の箇所をまとめたいと思います。今日の箇所は、パウロがこのペルガに渡って、そしてその街道で奨励の言葉を語る場面です。ユダヤ人たちに向かってイスラエルの歴史を解き明かし、そしてダビデの子孫からイエス・キリストが生まれることを伝えました。それでは主の御声を聞き、初めに示されたことを黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。終わった方からお願いいたします。
はい、目に留まった箇所は22節のダビデの部分ですけれど、 神様がダビデを見出した、そういう人を探しておられる方が神様であって、私の心を余すところなく実行するというふうに、主ご自身の御心を知っているだけではなくて、実際にそれを行う人を願っておられるということが、ここで分かったということと、24節のところで、悔い改めのバプテスマという言葉ですけれど、私はちょっと意識していませんでしたけれど、バプテスマという言葉は、浸すとか、完全に水の中に入るということですけれど、悔い改めの一定的なものをイエス様が来られる前に、洗礼ヨハネが準備したということ、そして25節の一番最後のところで、私はその方の靴の紐を解く値打ちもありませんというふうに記されていますけれど、洗礼ヨハネのアイデンティティというか、それがここから感じ取れました。パウロはイエス・キリストのしもべという言い方をしましたけれど、しもべ以下というこのスタンスでイエス様との関係を持っていた。それが洗礼ヨハネであったということが分かりました。以上です。
はい、私は2、3箇所目に止まりましたけれども、1つは15節と16節で、奨励をしてくださる方があったらどうぞお話しくださいと言われた呼びかけに対して、パウロがすぐに立ち上がる。ちょっと日本人の感覚だとなかなかこれが、なんかこう他の人を立つかなっていうのを見送ってしまうような、まあそういうのを思い描きながら、御言葉を語る備えをしている人というのはそのチャンスも伺って、そのチャンスを逃さないものだなというこの姿勢に目が止まったのと、それからもう一つは17節でエジプトの地に滞在していた間にこれを兄弟にしたという、まあ虐げられている地で神様は不思議とその中にこの民を兄弟にするという御心を持っておられたんだなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私は一緒のところもありますが、まず22節でこの神様がダビデを見出して、そしてそれが心にかなったもので、私の心を余すところなく実行するものだというところで、本当に神様が今も、これはイエス様ご自身の現れでもあると思いますけれど、本当に神様の御心を知って、そしてそれを余すところなく実行する人を求めておられるんだということを思いました。本当に神様が人やまたこういう王を通してこの地上を治めようとしておられるという御心は、前からアダムの時代から変わらないので、本当にそういう器を主が求めておられ、私たち自身がそれに、まあ、聖霊様に頼って変えられていかなければいけないんだということを思いました。また全体からこのステパノの時と同じようにパウロが歴史について語り出しているんですけれど、やっぱりこの普通に神様を信じることを進めるというのも大事ですけど、やっぱりこのユダヤ人たちに対してパウロたちがいつもこの歴史を通して証をしていて、そしてそれらが本当に人々の心にはっきりと知ることができる、本当にそういう福音を伝える方法というか、まあ、そういうセオリーを実行していきたいなということを思いました。以上です。はい、それではもうひとたび神様がどういうお方か、また模範教え戒め示される罪約束など、さらに深く主の御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは、続けて分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、御父はどのようなお方であるかというと、22節23節にあるように、ご自身の御心を実行する、そういう器を探し求めておられるお方ということが分かります。そしてそのような人の信仰を土台として、そこに約束の救い主、御子イエス・キリストを与えてくださるお方です。また、17節のところで、神様の国の土台となる人々を選び、 世を意味する偶像の地エジプトにおいて、その群れを兄弟にし、そして約束の地カナンの地へ導いていかれるお方であるということです。以上です。
はい、私は15節と16節のところから模範ですけれども、パウロの積極性、これに目が止まりました。のここには本当に御霊による情熱があって、パウロは積極的にいつも語る姿勢を持っていて、語るごとにさらにその情熱が本当に増し加えられていっているなと思いました。宣教に出ていくこの宣教の働きに積極的になるものにさらに豊かな油が注がれるんだなということを教えられました。それから18節のところで、アラノというのは神様ご自身にとっても耐え忍ばれている時なんだということを教えていただきました。アラノというのは私たちにとって訓練の時、神の民にとっての訓練の時のように思える一方で、神様もまた耐え忍ばれているんだということを教えていただきました。神様は御心をすぐに成し遂げることができるお方であるにもかかわらず、そうされないで本当に耐え忍んで御心に従う訓練をされるお方だということ、神様は全能者でありながら神の民と共に本当にその全ての苦しみやこの耐え忍ぶことも体験しながら一緒に歩いてくださっているインマヌエルの神様であるんだなということを思わされました。以上です。
はい、私は立ち上がるも聞いて、まあ、15節でこの奨励の言葉で立ち上がるというパウロですけれど、まあ、ここはユダヤ人の街道であって、まあ、基本的にはユダヤのその律法について語る場面で、おそらくパウロが伝道のために人々の前で、まあ、今まで全然明かしされていなかったイエス様のことを語り始めたんじゃないかなということを思うと、本当にかなりの勇気を持って、また伝道の情熱を持って立ち上がったんだなということ、まあ、その機会を逃してはいけないと、福音を語るチャンスを逃してはいけないと思って、ユダヤ人の、まあ、旧約聖書が語られる場所で、イエス様のことを語り始めたんだなということを思いました。また、この歴史の中でも、特にこの預言者がたくさん名前が出ているんですけど、やっぱりこれが預言の成就であるということを、パウロが強調したかったんだなということを思い、本当に神様が前もって定めておかれたということが、本当にこの伝道にとっては大事なことなんだということを思わされました。以上です。それでは、具体的に生活に適用していきたいと思います。はい、それでは分かち合いたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、24節25節のところにあるように、この日々、自分自身の一日の振り返って悔い改めるお取り扱いを受ける必要があるかなと思わされたことと、ダビデが私の心を余すところなく実行すると神様に言われたように、いつもそのように自分がなすべきことは何であるかを聞いて行っていくことであるなと、特にこのなすべきことを早く終えてフリーハンドになりたいなと思わされました。以上です。
はい、私はこの数日間すごく私が最も尊敬する人のうちの一人、まあ、この方のことをずっと思いながら祈っているんですけども、この方をどうしてすごく尊敬しているかというと、本当に誰よりもへりくだり、また誰よりもよく使える方である。特に弱い方々に本当に何十年も付き合ってずっとケアされる方で、まあ、この方の何か残されるものを引き継ぎたいなっていう思いがすごくこの数日間あって、まあ、それで今日ディボーションしながら、本当にこの神様が弱い民と共に荒野40年間耐え忍ばれたように、 神様は全能のお方であるのに、そうされたように、私自身も本当にこう、神様が目を留めておられる方々と歩みを共にして、その方々が神様に従えるように、一歩一歩一緒に歩んでいくべきなんだなということを教えていただきました。すごく尊敬する方に近づけるように、私も、まあ、もう少し黙想して、さらに宣教の働きをしていきたいなと思いました。以上です。
はい、私もいつか教えられたことはあるんですけれど、まあ、その中の一つで、やはりこの主の御心を余すところなく実行する、そういう器を求めているなと思いました。特にこの自分の使命として与えられていることに、やはり忠実でなければいけないということを思いました。たくさんのやるべきことがあるんですけれど、やっぱりこのダビデが神様に用いられた理由は何かなということを、まあ、また黙想したいとは思うんですけれど、やっぱりダビデが羊飼いであって、そして本当にこのイスラエルの民のために、まあ、治めていたんだなと、まあ、イエス様の余計よ、雛形として、まあ、そういう心を持っていたんだろうなということを思わされました。まあ、私は、特に学びをしている人々のために本当に祈らなくてはいけないなということを思っています。以上です。それでは一言祈ります。天のお父様、感謝いたします。今日もあなたがくださっている御言葉を感謝いたします。どうぞ私たちが一人一人示されたところによって今日も歩むことができるようにしてください。御霊と道からの現れを通して私たちが御言葉を伝え、また人々に仕えていくことができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。